Hebrew Peter map.9章ですね、ヘブル9章1節からと、お願いしますね。まあ全部学ぶ必要はない、1箇所だけ、学びたいんですけれども、まず1節からお願いします。初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖樹とがありました。幕屋が設けられ、その全部のところには食材と机と備えのパンがありました。聖城と呼ばれるところです。また第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕が設けられ、そこには金の香壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、芽を出したアロンの杖、契約の二つの板がありました。また箱の上には食材ガイドを翼で覆っている栄光のケルビンがありました。これについては今いちいち述べることはできません、と書いてあるんですけれども、あの昔旧約時代ですね、初めの契約というのはあるんですね。あのモーセがシナイ山で、宗との契約があったんですね、すぐ破っちゃったんですけれども、その契約ですね、初めの契約というのは。そしてそのことをいろいろ述べられてるんですけれども、あの聖所とか幕屋ですね、幕屋を二つに引き入れられて、真ん中に、垂れ幕があります。第二の垂れ幕と書いてあります。前のところには机があって、あとランプがありますね。そしてその次に、幕、第二の幕があって、その関係にもう一つの部屋があって、至聖所というここに書いてあるんですね。至聖所ですね、大祭司が年に一度入るんです、入って礼拝する、ですね。でもその血を携えずには入りません。必ず血が携え、もちろんあれですね、祭壇で、ほくられたその羊ですね、傷のない羊がほくられて、その時の地位がこの大祭司が入って第二の幕屋を通って、そこにはあの契約の箱とこうに書いてありますね。第二の部屋ですね、至聖所にはこのように箱ですね、契約の箱と書いてあります。この箱があるんですね。そしてその契約の中には、契約の箱の中には二つの板、アロンの杖ですね、金の壺、金の壺に芽を出したアロンの杖、契約の二つの板があるんですね。そして箱は純金、金でできているんですね。そして御使いがですね、ケルビム、ケルブっていうのは一つ一人単数です。複数はケルビムって言って、この御使いが一体となってます、その金で。をそしてその御使いはその蓋のところに皿があって、その皿のところをよく見ているんです、この御使いがですね。 大変鋭い目で 見てますよですね。そしてそのさらには先ほど言いましたあの祭壇で、ほくられた羊の血を大祭司が携えてその第二の幕を入ってその箱の上に血を置くんですね。そうするとその御使いは本当に厳しいすごい鋭い目でその血を見ています。血をですね、この箱の中には何があるというかというとあの金の壺ですね。マナが入っている壺でしょ。それから目を出したアロンの杖、契約の二つの板ですね。全部イスラエルの失敗のことばっかりですですね。イスラエルの失敗したことが収められている。その箱にあるですね、蓋が問題ですですね。純金で作られて、そして、その御使いが皿の上に血がですね、血をよく見つめていますですね。本当に鋭い目で見ているんですね。それがあるのでこのイスラエルの失敗みんな許されるということを表すですね。本当に失敗しても罪が犯すよ、罪も許してくれてということですね。表しているあの雛形で表している雛形として型として、それは今日の今の時代のことをよく表しているんですね。今の時代はあるですね、こういうこの時代とはありませんですね。もう新しい契約の時代ですね。本当に主イエス様が来られて、主イエス様が十字架におかかりになって、その時に血を流されました。そのことがあるので誰でも主イエス様を信ずる者が救われる、清められる、義とされるということを表すんですね。そのことがあるので私たちは本当に喜びと平安が与えられて、今も共にパンを割いて主を礼拝しましたですね。このお方のゆえです、私たちが罪が許されて、そうして喜びと平安が与えられる。そのことこのヘブル人への手紙の9章の初めに書いてあるんですね。何を表すかというと、それをちょっと学びたいんですけれども、まずあれですね、ルツ記、先ほど開いた箇所、まずルツという箇所ですね、サムエル記の前に、ね、ルツ記の3章ですね、先ほど開いたですね、山本家が開いた箇所ですけれども、3章の9節を読みますと、彼は言った、あなたは誰か、彼女は答えた、私はあなたの橋溜めの留守です。あなたの覆いを広げて、この橋溜めを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。ですね、このように、ルツは答えたんです。その時、橋ためを覆ってください、あなたの覆いを広げてということですね。本当にこのですね、この方ですね、ボハツさんですね、ボハツさんの覆いを広げてで、このように願って、もちろんその言う通りして、ね、広げてくれたんですね。そして、今度は詩編ですね、詩編の32まずですね、 そこにしますね。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は、と書いてあるでしょ。ここに罪を覆われた人と書いてあるんですね。本当にそういう人は幸いですね。今日クリスチャンはやっぱ罪は覆われた。主イエス様の血潮によって、先ほどの契約の箱の蓋にですね、そしてさらに羊の血が大祭司によって殺されておいて、それをよく見て、血を見ましたから、もしそうじゃなくていちいちイスラエルの人たちの人を見たら、あっちもに神の怒りを受けなければいけません。裁かれるんですね。でも彼らを裁くのではなくて、羊を見つめたですね。羊を裁いた。神の怒りが羊に、これは何をしますかというと、私たちの主様のことですね。そして今日私たちもこの方のなさった技によって、こうして救いに預かって、恵み喜びと平安も来ているわけですね。そして、ここにも今お読みしましたように、幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人ですね。この罪を覆ってくれる、許してくれるということですね。本当に、やはりこの方によって私たちは罪の問題解決しますですね。このお方でなければ解決できません。世の中には多くの人たち、このことに、この罪の問題に挑戦した人たくさんいました。日本人もいましたよですね。だけれども解決できなかったんですですね。ただしょうがないから諦めるですね。そういう考えでしょ。仏教でも何でも、もうどうしようもない、人間は弱いものだということを知っただけです。でも解決にならなかったんですね。本当にですから宗教によっては解決できません。でも解決した方がいらっしゃる、これがこの聖書の中に書いてあることですね。羊の血が携えてきた、このことを示すんですね。この方が本当に約束通りにこの世に来てくださいましたですね。そしてそのお方によって、ここに背きを許され罪を覆われた人ですね。私のような罪人ですね。普通ならもう地獄に行って当然のものですですね。義人はいない、一人もいない、本当に罪を犯してどうしようもないものですですね。本当に自分のことを考えたら恥ずかしくてですね、ここに立つことはできません。でも主が私たちの罪を清めてくださいましたですね。雪よりも白くしてくださった方ですね。先ほどの契約の箱の蓋のようです。その罪を覆ってくれたこのお方が私たちの罪のために死んでくださいました。聖書の中にあちらこちらに書いてある通りですね。ここにはその賛美ですけれども、幸いなことよ、その背きを許され罪を負われた人ですね。あれ幸いです。何よりもこの問題です。世の中には多くの人たちがいますけれども、ほとんどこの問題解決されていません。ですから今はもうあれですよ、まあ、喜んで騒いで、ですね、歌って踊って、ですけれども、やっぱ終わりになるんですですね。終わりはどこに行くですね。聖書に書いてある通りでしょ。人間が一度死ぬことと、死んだ後 神の裁きを受けることが人に定まっている。神の裁きがあると神の言葉です。ですからこの問題解決しなければいけません。解決する方がおられます。それが今お読みしたことですね、罪を覆われた人、罪を負ってくれる方が言っていたんですね。で、そういう人が幸いです。聖書ではそういう人は幸いですから、私たちは主イエス様を信じているので、幸いですね。救いに預かってますから幸いです。救われてなければまずこの問題解決しなければいけない。わざわざ天からですね、私たちのところに来てくださったお方ですね。ですから重要でしょですね、この宇宙を作られたお方が私たちを救うために私たちのところに来てくださった。そしてこのお方を信ずる者は救われるですね。そういうものはここに書いてあるよ、罪を覆われた人ですね。また幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人ですね。この世に追ってくれたので罪を認められない人、心に欺きのない人ですね。私は黙っていたときは一日中埋めいて私の骨骨は疲れ果てましたですね、もちろん、これは救いに預かっている人に対する言葉ですね。私たちは今日、クリスチャンのことを考えるとよく理解できると思います。私たちは罪の問題は解決しました。主イエス様を信じてバプテスマを受けたその時からずっと救われてますですね。滅びるということはないんですね、なぜなら私たちの主イエス様は命を捨てて私たちを救ってくださったお方ですね。でも、この詩編の中にも2つの区別があるでしょ。罪ある人と正しい人という区別されている。もちろん両方とも救われても今日新約聖書の立場から言うと救われてますですね。2つとも救われてるんですけれども、時々日々の生活において罪ある人になって変身しちゃうんですね。でも主に言い表して清められます。どこでも新約聖書において、すなわち主イエス様によって清められるということですね。でもこのダビデはこう言ってますね。私は黙っていた時には一日中埋めいて私の骨骨は疲れ果てましたですね。ダビデは新約聖書の立場から言いますと救われてるんですけれども、日々の生活において罪に悩まされる。今日も私たちそうでしょ。私たちは救われてるんですけれどもちょっと失敗して悩むですね。でもこの十字架の意味がわからないと残念あるですよ。本当に喜びがなくてですね、生涯苦しみながら、そしてこの良さって天国に行く人がいるんですね。だからこの問題解決しなければいけませんですね。簡単です。どこででもそのための十字架、私たちのために十字架におかかりになったのはですね、私の日々の生活のための清めのためでもあるんですね。清められると聖霊に満たされて愛とか柔和とか喜びで満たされる。そうでないと喜びありませんですね。不安ですですね。この新約聖書で、正しい人、罪ある人、特別はクリスチャンですけれども生活において宗との交わり、宗との関係がいい関係にあると正しい人と聖書の中に書いた、この詩編の中に書いてある。でも罪ある人っていうのは本当に救いに預かっていると思うんですけれども、やっぱり喜び平安がない、 今日の新約という書というところですね。ここでだからここでダビデは救われてるんですよ。救われてるんですけれども三節に私は黙っていた時に一日中うめいて私の骨骨は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上にのしかかり私の骨髄は夏のひてりで乾ききったからですですね。本当に救いに預かって、本当に清められてればいいんですけれども清められないちょっとした罪がそれを妨げるからです。そういうわけですからこのダビデは悩んでるですね。一日中うめいてダビデの歌ですよ。うめいて、これまあ今日私たちもそうです。本当に、主に目を向ければ主はすぐに許してくれて主との交わりに与えられて聖霊に満たされて愛も喜びも平安も来るんですね。でもそういうことしなかったからこういうことになるんですね。ちゃんと助け主がもういるんですですね。まあ旧約時代ははっきり してませんでしたけれども今日私たち、ならばそのお方がいます。十字架におかかりになって死んで蘇って、永遠の大祭司となられたお方、このお方が助け主ですですね。ですからクリスチャンは本当に悩むはずないんですね。もしそういう問題あったらすぐ主や様のもとに行って解決されるわけですね。そしてまた続きをお読みしますね。私は自分の罪をあなたに知らせ私の咎を隠しませんでした。これがいいですね。言い表したことでしょ。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎を許されたですね。ここに言い表したので許してくる。ここにすぐでしょ。するとあなたは私の罪の咎を許されたですね。クリスチャンという立場、クリスチャンは救われてるんです。バプテスマを受けて、救いに預かってますですね。でも日々の生活においてたびたび罪を犯します。何回も何回も罪を犯すんです。その時のこの罪ですよ。一日中埋めきます。喜びはありませんですね。ですから私たちの両親はですね、本当にいつもあれですね、鋭い良心を持っていなければいけないですね。ある人は罪のために麻痺しちゃってもうそうなれば本当に恵みから遠くなっていると思いますね。だから良心が磨かれているということはすごくいいことですね。例えばまたこう書いてるんですけれども、テモテ第一の手紙、見てください。テモテ第一の手紙、新約聖書のテモテ第一の手紙の一章ですね。一章の18節ですね。そのね、18節の3、4下の段ですね。特に信仰と正しい良心を保ち勇敢に戦える、これが必要ですね。ダビデは主に言い表したでしょ。そうすればいいんですですね。ここでは信仰と正しい良心を保ってなければいい。信仰と正しい良心を保ってですね、そうすれば勇敢に戦い抜くことができます。戦う前から勝利、って決まってますね。別な言葉で言うと手元第二の一章に書いてあるように純粋な信仰と書いてありますね。手元第二の一の五節には純粋な信仰ですね。すなわち先ほどの信仰と正しい良心を保ってですね。そうすれば 清められ、清められているんですね。ですから日々祈るべきです。祈ればすぐもう罪とが許されるんですね。先ほどの詩編の32に書いてますね。このダビデは主に告白したんですね。そしたするとあなたは私の罪の咎を許されましたですね。それゆえ6節、それゆえ聖徒は皆あなたに祈りますですね。今日のクリスチャンもそうでしょ。このように許してくださる方がいるのですぐに祈るですね。失敗したらすぐに祈りますですね。もし祈らないでずっとそのままにしていれば不幸ですね。クリスチャンですけれども不幸だと思いますよ。喜びを与えようとしてますから、本当にそのように告白すれば聖霊に満たされて愛や柔和や親切に来るんですね。このような神の恵みがありますから、私たちは大いに用いるべきだと思います。そして誠に大水の濁流も彼のところに届きませんですね。本当に、どのような恐ろしいことが来てもこのように主を一番近いところに置けば大丈夫、安心で喜びと平安が来ます。そして7節、あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれますですね。いい賛美でしょ。それゆえ私の隠れ場ですね。主のもとに行けば許してくれるでしょ、守ってくれます。そしてそのように主との交わりの中にいれば最高に素晴らしい。もし交わりがないと喜びがなくてサタンの餌食になってですね、本当に不安と喜び、もう本当に生きがいがありません。いつでもどこでもその機会がありますから、そのように祈り主を罪を言い表して主との交わりの中に入るべきですね。そして私は8節、私はあなたに悟りを与え、行くべき道を教えよう、私はあなたに目を留めて助言を与えよう、あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならないということ、今日クリスチャンにとっても本当にこのようなことが必要ですね。悟りのない馬やラバーであってはならないですね。すぐに主に立ち返る、主に祈る、そうすれば喜びと平安が来るんですね。主との交わりに入りますですね。そういうそのことですね。それらは靴輪や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかない。悪者には心の痛みが多い。ここで言う悪者は、もちろん、クリスチャンで言うならば救われてるんですけれども、私たちは失敗するで罪を犯しちゃうでしょ。そういう時の悪者だから救われてますけれども、この悪者になってはダメですね。悪者になったら祈って、良いですね。罪とが許されたものになるべきですね。そのことをこのことが起こる前、主イエス様が来る千年も昔ですよ、千年も前にこのダビデの口を通してこのことを語って、今にも新約聖書の時代の人間のようですですね。このように悪者には心の痛みが多い、しかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲むですね。今日のクリスチャンにぴたり当てはめる、正しい者たち、主にあって喜び楽しめですね。このように正しい者たちの中に入れば喜び楽しみ、すべて心の優な人たちよ、喜びの声を見ようですね。喜びで満たされます。なぜなら主が守ってくれるからです。主の守りがあるからです。新約聖書でそういうことがですね、私たちに教えられているんですね。本当に素晴らしいことですね。それから34ですね、 詩編の34節、ここにも素晴らしいこと書いてあるんですけれども、まあ、一節からお願いしますか。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。共に皆をあがめよ。私が主を求めると主は答えてくださった。ですね。こういうことがあるので、ここでもその喜びですね。主から離れればダメですよ。ですね。でも主に祈って主との交わりの中にいれば喜びに満たされますね。そして5節、彼らは主を仰みると彼らは考えたですね。こういう信仰ですね。彼らは主を仰みると輝き、新約聖書のそういう言葉があるでしょ。クリスチャンであっても輝いたクリスチャンになるんですね。そして、彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者を呼ばわったとき主は聞かれたですね。このように悩むですね。失敗して罪を犯しますと悩むですね。私たちもたびたびこういう悩みがありますですね。時々失敗するからです。もう何回も何回も失敗します。でも解決してくださる方がいるので安心ですね。罪すぐ許してくれる。そのため十字架です。十字架は私たちの救われた時の清めの十字架、もう一つは日々の生活の時の清めの十字架、両方兼ねています。ですから十字架のもとに行くことによって清められるということですね。そして、また言ってますね。この悩む者が呼ばわった時主は聞かれたですね。聞いてすぐ聞いて、だから永遠の大祭司、私たちに日々耳を傾けているということが分かります。遠くにいないです。私たちに耳をいつも傾けてくれる。私たちの側で主に立ち返ればすぐに清めてくれるということですね。こういうお方がいると言いますので、喜びながら主の御用に預かることができますね。そして、この7節、主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り彼らを助け出されるですね。そういう救いですよ、ここで言う救いは。そして、主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り彼らを助け出されるですね。そういう守りがある、そういう救いがありますから、私たちは本当に喜びで満たされるはずですね。たとえ失敗しても祈ってですね、その中に入ればその守りはがっちりしてますですね。そして、8節、主の素晴らしさを味わいこれを見つめよう。幸いなことよ、彼に身を避ける者は、主を恐れる者よ、その生徒たちよ、彼を恐れる者には乏しいことはないからだですね。こういうお方がいるので、そういう助けがあるので、喜びがあるんですね。乏しですから十節に、若い獅子も乏しくなって飢える、しかし主を尋ねる者は良いものに何一つ欠けることはない。素晴らしい言葉じゃないですかですね。このお方がいるので毎日が楽しいですよ。ですから失敗、誰でも失敗しますよ。私も何回も失敗します。そして主に祈るとすぐに、聖書に書いてある通りにすぐに清めてくれるですね。このお方がいるんですね。ですから素晴らしい、あの有名なパウロ、手紙を書いたでしょですね。パウロの失敗をあまり見つけることはできないんですけれども、パウロ自身言ってます。 ちょっと開きましょうね。あのローマ人への手紙の7章終わりの方ね、有名な方こうね、ローマ人への手紙の7章パールの経験ですよ、たとえ完璧のように思っても失敗するものだと考えなくちゃいけないですね。そして、この7章にパールはこう言ってますね。24節、私は本当に惨めな人間です。これがこの死の誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかとパールは言ったんですよ。やはりパールも失敗するんですね。そして本当に惨めな人間ですと経験上言うんですね。それは先ほど悪いものって書いてあるでしょ、詩編の中に悪い人、人間は時々失敗するんです。ですから悪くなったり良くなったり悪くなったり行ったり来たりするんです。その悪くなった時の姿がこれです。本当に惨めな人間ですというのが自分です。ですから私もこういうことがある。でもその時に解決方法がちゃんと書いてあるでしょ。主に祈る、主に罪を言い表す、すぐ清めてくれる、安息も平安もですね、与えられる。誰がこの死の体だったら私を救い出してくれるでしょうか。私たちの主イエス・キリストの家にただ神に感謝しますですね。これは本当に主イエス様が助けなしですね。そして、続いてですから、ヨハネ第1の手紙の一章ですね。まあ、クリスチャンに対することですね。ヨハネ第1の一章ですね、一章の6節、もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理は行ってはいませんですね。私たちはだから偽りになったり真理に行ったり来たりします。偽りですよ、腐ったリンゴです、救いようのないものです。でも人間は救われないけれども、神は私たちを救ってくれる、清めてくれる。十字架はそういうことですね。ですから私たちには偽り、真理ですね。ある程度自分はいいように思うとがっかりするんですね。でもどうせ人間は腐ったものを捨てる方がないんです ね。ですから御言葉に従って清められてですね。そして清められた姿を真理と書いてあります。清められてないのは偽り。先ほど詩編の中には正しい人と悪い人って書いてあるでしょ。罪人が悪い人、その悪い人の姿がここに言う偽りですね。私たちはだから主イエス様以外に救いはありませんですね。このお方のもとに行って清められて、そしてそのように清められますと聖霊に満たされて喜びと平安、安息ですね。律法によっては成し遂げられなかったことを新約時代にそれを手にするんです。味わってますですね。こういう素晴らしいこともあるんですね。ただしここに書いてあるように9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私を清めてくださいますですね。このようにクリスチャンは清められているんですけれども、 日々の生活において清められる。ですからこの方、助け主、クリスチャン助け主でもありますですね、何回も語るんですけれども必要ですからもう一回語りますね、ヘブル人への手紙の7章ですね、ヘブル人への手紙の7章あえてまた語りますよ、7章の24、しかしキリストは永遠に存在されるのであって変わることのない最初の務めを持っておられますですね。私たちの大祭司、今も生きています。そのお方が私たちのため取り出していてくださいます。私たちに耳を傾けていますですね。祈ればすぐ清めてくれるお方ですね。そして25節、従ってご自分によって、主様ですよ、ご自分によって神に近づく人を完全に救うことができになります。これは宗教の交わりのことです。クリスチャンは救われているんですけれども、このように日々清められる、正しい人になる、悪い人と正しいと区別されているでしょ、詩編で。その正しい人になるためにはやっぱこういう、やはり十字架が必要です。前に、契約の箱のカバーですね、蓋、契約のあの蓋のようですね。あの箱の中にはイスラエルの人の失敗だらけです。あの掟があるでしょ、あれも失敗ですね。私たちの罪を教えるためにある。あとマナもやっぱりイスラエルの失敗ですですね、マナの入った壺ですね、それ失敗、杖も失敗、あのモーセは杖を用いてですね、岩を何回も叩いてでしょ、もう失敗ばかり目立つんです。でもどのような罪であってもあの蓋があります。蓋がですね、私たちにもそういう蓋があるんですね。主様の血潮です。そして清めてくれるですね。ですからご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになりますですね。ですからここに遠く近くって書いてるでしょ、先ほど正しい人、罪ある人っていう区別だった。ここではですね、神に近い人と遠くにいる人、ペテロも遠くから従っていて、でも後で近くが歩んだでしょ、本当に近く、だからいつも近くにいるべきです。でも遠くに行ったと思ったら祈って宗徒の交わりの中に入るべきです。そうすると力が与える強い人になりますですね。そしてキリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。またこのように清く悪も汚れもなく罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方、クリスチャンにとって必要な方ですよ。このだから主イエス様は救いに扱っているクリスチャンのためにも必要な方、なぜなら失敗するからです。失敗したら本当に祈って主との交わり、そうするともう輝き出します。喜びで満たされます。平安がありま す、ね、これが新約時代ですね。旧約時代にはそういう新いろいろ型としてはっきり述べられていません。新約聖書によってはっきり分かっているんですね。ですから旧約聖書を学ぶときですね、やはり新約聖書に来て新約聖書を学ばなくちゃですね、もちろん旧約聖書は雛形として、先ほど開いたようにですね、みんな主様を私たちに教えてくれます。そしてそのお方によって私たちは清められ、 神に近く歩むことができ、平安を与え、本当は全てに勝るお方、こういうお方を私たちは持っていますから、本当に幸いですね。